キリスト教の基礎となるもの、クリスチャン生活の基礎となるものは何かということについての勉強を先週から始め、その第一歩として、あなたがイエス・キリストを救い主と認め受け入れ、生まれ変わりをすることでもって何がどのように変わるのかということをしっかりと認識をすることが大切であるという面での勉強いたしました。今日はその次に大切と思われる点についての勉強に進みたいと思います。私自身にとって、もし言わせていただけるなら、アメリカで仕事をしていたときに、日本には帰ってこないでアメリカで一生過ごすつもりで仕事をしていたんですけれども、私の心に響いたもので、最終的にはそれまでの仕事を捨てて日本に伝道に来ようと思うようになったきっかけというものがあるんですけれども、それはイエス・キリストが十字架でどういうものを達成したのか、私たちクリスチャンにはどういう生活が準備されているのかということを日本のクリスチャンたちに知らせたい、理解をしてもらいたい、そしてイエス・キリストを通して準備されている楽しい生活をこの世で送り、さらに天で楽しい生活を続けることができるようになってほしいという願いからなんですけれども、どのような生活がこの世で神様によって準備されているのか知らせたいと思っている内容の第一にリストに挙げたいものが、今日私が皆さんに説明しようとしているものなんです。それは何かというと、イエス・キリストを救い主と受け入れたもの、これは人によっては救われるという言葉を使います。聖書では救われるという言葉のほかに、キリストにつくバプテズムを受けるとかですね、主イエスの名につくバプテズムを受ける、生まれ変わるという言葉が使われているんですけれども、イエス・キリストを救い主と受け入れた者はどういう生活が送れるように神様が、天の父が準備してくれているのかを理解するということなんです。つまり、あなたは神の家族にあってどういう地位に置かれているのかを理解をする。神の家族ではあなたにどのような生活を家族の中で送ってもらいたいとお父さんが望み、どういうものを準備しているのかということを理解する。そしてそれを実現してお父さんを、パパを喜ばせる。でもう一つは、神の家族の一員としてパパはどういうことをしてほしくないと望んでいるのか、どういう戒めを与えているのかを理解し、それをしないように努力をするということが大切だということを強調したいわけなんです。以前に、これだいぶ昔のことになるかとも思うんですけれども、はっきりした日にちは分かってないんですが、このことは皆さんにお知らせしたと思うんですけれども、私が日曜の礼拝説教の準備をするときには、その説教の内容を選びます。それからどういう言葉でつなぎ合わせていくかということも考える。そして引用する御言葉を調べます。でどういうレベルで説明をしようかと考えて準備をする段階があるわけなんですけれども、この段階において必ずというほど皆さんの中から何人か代表者になるような人を選んでですね、心の中で選ぶわけです。そしてその代表している人に理解をしてもらうように話を組み立てていきます。例えばですね、シリーズで説明をしている時などは、全部で10回の説明をしたといたします。こうやってまとめようと考えているといたしますと、例えば2回目ではこの人とこの人とに何が何でも理解してほしい、そういうふうな説明をしようというふうにして話を持ってくる。5回目の時には今度はこっちの人が納得してくれるように説明を持っていこうといった具合にですね、その説明のレベルというもの、説明の持っていき方というものを私は選んでおります。で今日の内容はこういうところから始めたわけなんです。で誰がその私の心の中で選んでいる対象となっているのか、皆様ご自身調べていただきましょう。宇宙を作った神様は人類を作り、出発点ではアダムとイブだけを作ったわけなんですが、楽しいお交わりの時を持ちたいと願っておりました。そしてアダムとイブとを通してアダムの家族のものが増えていき、 神様とお付き合いをする人の数というもの、神の家族の数というものを増やしていこうという計画を立てたわけなんです。ひどい言い方に聞こえるかもしれないんですけれども、宇宙を作った神様はアダムとイブと自分の子供のように考える。事実聖書ではですね、アダムは神の子であるとルカの福音書3章の38節に書いてあります。だからアダムは神の家族の神の子供なんです。でその子供夫婦を通してたくさんの子供たちが生まれ、宇宙の神様をお父さんとする大きな家族を築くということを計画をいたしました。けれどもアダムがサタンの惑わしに乗ってしまって神様に罪を犯し、自分の方からサタンの支配に入ってしまったがために、アダムから生まれてくるものは本人が自覚をしてサタンが命令するものに従わないように神の道を守ろうということをしない限り、神様の方ではその人とお交わりをすることができなくなっちゃったわけです。まあ、アダムのすぐの子供たちを例にとっては分かっていたけれども、最初に生まれたのがカインです。その次にアベルが生まれました。その時にカインの方は神様の教えに従おうとしていない、アベルは従おうとしていました。だけど残念な話、カインに殺されてしまった。もうちょっと年代が過ぎますと、アダムとイブとの間に生まれた三男坊セツの子孫でもってエノクと呼ばれているものがおります。このエノクは神と共に歩んだと聖書に書いてある。神様の教えを忠実に守って毎日生活をしていたので、神様はエノクを敬虚させるというところにまでなっております。こういう時代が過ぎてから4000年も経ってイエス・キリストがこの世に送られ、サタンの仕業を打ち壊し、人類は誰であってもサタンの支配を離れ神の家族に戻ることができる道が開かれるようになっているわけです。イエス・キリストがその道を開いてくれたということを認め感謝をし、イエスが努力して成立してくれたものを受け取るだけでもって神の家族に戻ることができる道が開かれているわけです。これが救いです。これが生まれ変わりです。キリストにつくバプテズマであり、主イエスの名につくバプテズマと呼ばれているものなんです。そこでですよ、私の方で最も重要視したいものは、日本にいるクリスチャンに知ってほしいと願っているもの、これからクリスチャンとなる人にぜひとも持ってほしいと願っている一つの知識というものは、神の家族に戻ってきた人に対して天の父は、そしてイエス・キリストはどういう生活を送ってほしいと願っているのかという点なんです。神の家族となっている者に対して神様の方では、でイエス・キリストはどういう生活を送ってほしいと望んでいるのか。残念な話なんですけれども、多くのクリスチャンはこういう説明を受けております。こういうふうなことを教会でよく言われている。あなたが救われクリスチャンになってからは、あなたはどれほど裕福な生活を送ることができるように神様が準備してくださっているのかということを学ぶのが大切なんではない、これは御利益主義である、それよりもどのようにすれば神様を喜ばすことができるのか、あなたがどのような犠牲を払えば神様が喜んでくださるのかということを学び、それに専念すべきである。これ実際私が何遍も聞いています。でそういうようなところからですね、どうしてもクリスチャンというものは神様というものに関して、あるいはクリスチャンの生活というものに関して一つの枠を常に決められてしまう。で4つの福音書を読みますと、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネだけをもしも読んでいるとしたらば、どういう理由でイエス・キリストが十字架で死ななければいけないのかということをあまり説明しておりません。だもんだからイエス様が準備をしてくれた生活というものがどういう生活なのかということを調べようと思っても、もしも4つの福音書だけを調べているとしたらば、あまり知識を持つことができないで終わってしまいます。どういう理由でイエス・キリストが十字架で死ななければいけないのか、どういうものを準備してくれているのか、私たちがどういう生活を送るべきなのか、 というのは実はその後で続く手紙でもって明らかにされています。ポーロがたくさん手紙を書いている。ペテロも書きました。ヨハネも書いた。ユダがヤコブが書いた手紙を調べると初めてはっきりとしてくるんです。その手紙を調べていきますと、イエス・キリストを救い主として生まれ変わりをした人は神の家族に生まれたのであって、神の家族の赤ん坊と見ることができると教えております。そしてその人は神の家族の子供としてだんだんと成長していくべきものだと教えている。ちょうど人間の肉体の赤ん坊が肉体の上で成長すると同じように霊の上での成長というものを聖書で教えております。同じ段階を経ていくんだとポーロが教えている。人間の家族では生まれてきた子供が赤ん坊が親を喜ばすためにどのようなことをしなければいけないのかということを子供に要求する前に、例えばお行をよくしなきゃいけない、人が来たら挨拶しなさい、なんていうことを教える前に、生まれたばかりの赤ん坊が何をするか考えてみたら面白いと思うんです。寝ることと泣くことだけです。こういったら食べることです。それなのに親は子供が生まれたと言って喜んでいる。その子を世話をするのが親の喜びだと思っている。とするとですよ、ポーロが書いた手紙で、ペテロが書いた手紙でもって私たちが理解できることは、人間の家族で生まれた赤ん坊と同じように神の家族に生まれたものが成長していかなきゃいけないと教えているんですから、神の家族でも同じように人間の家族の関係にあると見て間違えてないということになるわけです。ポーロはこれ一つの例です。申し上げましょう。あなた方には父を与えても固い食物を与えませんでした、まだ消化できないからだと言ってるところがある。ペテロは生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を下へ求めなさい、ほいでそれで成長しなさいとまで教えてる。そうなってくるとですよ、人間の家庭で家族で生まれてきた赤ん坊というものは神の家族で生まれ変わりをした赤ん坊と同じに見ていいだろうと思う。さあそうするとですよ、人間の家族であれば赤ん坊が生まれますと、生まれた赤ん坊は親をどうやったら喜ばせることができるだろうかと考えるか、じゃあね、親が子供をどう喜ばせるかと考えます。そうすることになるとですよ、生まれ変わりをしたばかりのクリスチャンというものは神様を喜ばすためにどういうことをしなければいけないのかということは、生まれ変わりをしたばかりの赤ん坊に請求されるのではなくて、ある程度神の家族で生活をし成長していく段階にあるものに対して要求されるべきものだと考えるわけです。そしてこのようにしてだんだんだんだんこの成長していく段階にある子供に向かって、親の方ではその子のためにどういうものを準備しているのかを説明いたします。その家族の子供である特典を教える。そして特典でもって楽しい人生が送れるように親の方が動いてくれます。そう考えてきますと、私の方でもってですね、このイエス・キリストを救い主と受け入れ生まれ変わりした人ができるだけ早い時期に知識として持ってもらいたいと願っているもの、理解させたいものは何かというと、その人はイエス・キリストにあって誰なのかという点なんです。イエス・キリストにあってどういうことができるように神様ので準備をしているのかという点なんです。イエス・キリストにあって宇宙を作った神様はその人、生まれ変わりをした人、あなたをどのように評価をしているのかということなんです。聖書で調べてみましょう。こんなふうに教えております。まず第一番目にヨハネの福音書の一章を開けていただきましょう。飛び飛びにしか読みません。ヨハネの福音書の一章の12節を見ていただきましょう。ヨハネの一章の12節ではこう書いてあります。 しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。これは9節から続いてます。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、つまりこれはイエス様のこと、キリストのことです。だからそしてその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えた、キリストが与えたと言ってる。イエス様自身が与えたと言ってます。二つ目に行きましょう。同じ内容です。コリント第二の手紙の六章の十八節を見ていただきました。これは旧約からの引用の最後なんですけれども、十八節だけを引用いたしますと、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると全能の主が言われる。宇宙を作った神様が、あなたは私の息子となり娘となるんだと言っていると書いております。ガラテヤ書の3章に行きますと、ガラテヤ書の3章の終わりの方26節を見ていただけると、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですと書いてあります。キリストイエスに対する信仰、つまりあなたがキリストイエスを救い主だと信じて、サタンの支配からこれで自由になったんだと信じて生まれ変わりするということです。そしたらあなたは神の子供だと言っています。その次の27節続きますと、バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人も差別がなく、男子も女子も差別がありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なのです。もう一つ同じガラテヤの4章のですね、5節から読んでいきましょう。これは立法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊をあなたが私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。でロマ書の8章に戻っているんです。ローマ人への手紙の8章の14節から読んでいきましょう。こんなふうに教えております。ローマ書の8章の14節から読んでいきます。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。つまりお父ちゃんと言います。まあ、ひどい言い方したら、昔で言ったらちゃん、パパというのと同じです。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに明かししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。もう一ついきましょう。ヨハネ第1の手紙の3章に移っていきましょう。ヨハネ第1の手紙の3章の1節と2節と読んでみましょう。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。イエス・キリストを救い主と受け入れて生まれ変わりをした者は皆神の子供だと教えております。私のところにはですね、息子が2人います。現在では2人とも成長してしまったんですけども、 それでも子供が生まれた時のことを今でも私はっきり覚えてる。まず第一番目にとても嬉しかった。でまあひどい話なんです、これ親バカなんですけども、この子のために私はできる限りの愛を注いでできるだけのことしてやろうなんて考えたものなんです。今でもそうなんです。で私の家族に生まれた子供には私の家では他の家の子供には持たせることのできない特別な権威を与えております。私が所有しているものは有形無形のものすべて私の子供に与えるためのものです。私の子供の方でもって私が持っているものを与えてくださいと頼む必要は全然ありません。私の方で渡したいと願っているんです。もう親なんてそんなもんです。でこの観点から今一度ローマ人への手紙の8章を読み直しをしてみましょう。ローマ書の8章の14節から今一度読んでみましょう。同じところを読みます。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではない、サタンの支配にいるのではない、子としてくださる御霊を受けたのです。神様の霊を受けて神の家族の子供になっていると確証を持っているはずだという。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。私たちの中に与えられている聖霊が私の霊にすでにそうだと教えてくれているという。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人でありますと書いてある。あなたが神の家族の神の子供になっているのならば、聖書ではですよ、イエス・キリストを救い主と受け入れ、ローマ人への手紙の10章9節10節の条件を満たせば、あなたは生まれ変わりをしたものであり神の子供であると教えている。だからあなたが生まれ変わりをして神の子供になっているのならば、あなたは神の相続人だとこの8章で教えております。神の相続人というのは神様が持っているものをあなたが受け継ぐことができる資格があるという意味です。あなたの方でもって神様に向かって私を神の相続人にしてくださいと頼んで神の相続人となったというものではありません。神様の方であなたは神の財産を受け継ぐのにふさわしい人である、資格のある人であると評価をしてあなたは神の相続人となったんです。神様から見ればあなたは神様が持っている財産を受け継いで、これは有形無形の財産です。そしてあなたの人生を豊かなものにすることができる資格を持っていると見ている。神様がイエス・キリストを通してあなたを見るときにあなたにはその資格があるもんだと神様の方が評価をしているんです。それをあなたの方でもって受け取らないで惨めな人生を送るのか、それともそれをあなたが受け取って天の父によって準備されている楽しい人生を送る方を選ぶのか、あなたが決めることができるようになっています。だけれどもあなたがどちらを選ぶにしても神様の方ではあなたはイエス・キリストにあって神の相続人であるという評価をしております。これは変えておりません。準備したものをあなたが受け取って楽しい人生を送ってくれるように神様の方では望んでおります。神の家族の神の子供としての生活を送ってほしいと望んでいる。実はそれだけであります。今のこのロマ書の8章の17節の最後を見ていただけるとキリストとの共同相続人だと書いてあります。イエス・キリストが人の子としてこの世でもって天の父から受け取ったもの、与えられたものと同じものをあなたが受け取る資格がある。これは共同相続人です。 だから私たちの主イエス・キリストは天の父からどういうものを受け取っているのか、あなたが聖書を調べればそれと同じものを受け取る資格があるということがどれほど大きいことを言っているのか想像することができるようになると思うんです。もちろんこういう関係は全部ですね、これは神の義という言葉でもって要約されております。私がですねこの点を指摘しようと思って神の義という本を出版したときに、その本の中でもって私たちは神の子供でありキリストとの共同相続人です。だから今この世で私たちが神様から力をもらってイエス・キリストと同じことができるようになっているという説明をしたときにですね、多分その本半分ぐらい読んだんだろうと思うんですけれども、その本の内容を批判する人が何人か出てきました。でその批判したものの大部分はですね、お前の解説はキリスト教をご利益主義にするもんだという内容でした。神様からこういうものをもらうことができるからキリスト教を信じるというような不純な信仰をお前は進めるのかといったことを文句言われたことがあります。もしもですね、神の義というもの、神様がクリスチャンをどのように評価をしどういうものを準備しているのかということを学びたくない、学ぶべきでない、ましてですよそれを手に入れるような動きを取るということはクリスチャンとしてつまずきとなる。何の利益も求めず、ただただ神様の教えに従ってこの世の苦しみに耐えるのがクリスチャンとして大切だと思っている人がいるとしたらば、私は議論いたしません。その人はサタンに支配される苦しい生活を続けていけばいいと思っている。私は神の相続人として、キリストとの共同相続人として、この世でもっていつもサタンに勝利をし、天の父が準備をしてくださっている豊かな楽しい生活を送り、その後で天でもっと楽しい生活を送るようにするつもりであります。まあ、横道になるけどこういうことも言っていきましょう。イエス・キリスト自身の教えを調べていきますと、それからポールの手紙だとかペテロの手紙なんかを分析していきますと、はっきり言いますよ、ご利益主義と言われることがたくさん書かれてあるんです。面白いから代表的なものを並べてみましょうか。残りは皆さんがですねご自分で聖書で調べていきましょう。イエス様自身がこういうことを言いました。ご利益主義です。まずマタイの6章をめくっていただきましょう。マタイの6章の25節ぐらいから読んでいってみましょう。本当にこれはご利益主義か、イエス様自身がこう言ってます。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません、けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配をするのですか。野のユリがどのようどうして育つのかよくわきまえなさい、働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのようにこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。ところでここでイエス様の話は終わっていないんです。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなんです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。神の国とその義を求めたらば神様の方でもってあなたの毎日必要な食べ物、着る飲み物、着るものを与えてくれる。さあこれご利益主義でないかどうか、こういうことやったら神様これだけのものをくれる、だからこれやろう、ご利益主義だって言われたらこの聖書の教えとか話もイエス様自身が教えてるんです。マタイの7章に行きますとこう言ってます。7節から言ってみましょう。求めなさい そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのことを天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。いいもの欲しいから求める、ご略主義か。イエス様自身が天の父がそういうだと言ってる。持っていきましょうか。マタイの17章行っていきましょう。これ私が適当につけ選び出したものなんですけど、マタイの17章に行きますと、20節でもってイエス様自身が弟子たちにこういうことを言いました。弟子たちは悪霊につかれた、でも転換の霊につかれた子供を自由にしようと思って動いたけれども自由にならなかった。イエス様が自由にした。そしたら弟子たちはどうして私たちの追い出しができないんですかと聞いた。その時にですね、イエス様の答えが20節です。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったらこの山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。ただしこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていきません。だから祈りと断食とでもってこれだけのものが追い出せるようになるんだと言ってる。それが不純か。もう一ついきましょうか。18章の21節からの出来事を見てみましょう。マタイの18章の21節からイエス様がペテロに向かってこういう説明いたしました。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなると私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物を全部売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。実はですね、この1万タラントというのはですね、1日の賃金がだいたい今でいう1タラントです。で1年間は365日しかない。だから普通の人が仕事をして給料を得るとしたらば、1万タラント手に入れるのは飲み食いしないで1万日かかるんです。それを365で割っていただいて、何年かかったらこれだけの金が手に入るのか分かるわけです。計算できます。27節。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえて首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部指示を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄里に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。許さないんです。だから言い方を変えたら、あなたが兄弟の罪を許さなかったら天の父のあなたの罪も許さないという、あなたが兄弟の罪を許せば天の父もあなたの罪を許してくれると言ってると同じことになるわけでしょ。19章の27節言ってみましょう。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何かいただけるでしょうか。これご利益主義でしょ。そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその行く場合も受け、また永遠の命を受け継ぎます。30節いきましょう。 ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。その幾倍も受け、客中に100倍と書いてある。だからイエス様のために、まあ、畑、今我々畑持ってない、だから金銭献金をするというような動きを取ったら100倍にして返すんだと言ってるわけでしょ。さあ、これ御利益主義でないかと。ポールはどう教えてるか、これイエス様です。こんなポールはじゃあどう教えてるか、ピリピの3章見ていきましょう。ピリピの3章の13節を見ていただきましょう。ポールは御利益主義を教えていないか教えているか。ピリピの3章の13節でこう教えています。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえられたなどと考えてはいません。ただこの一言に励んでいます。すなわち後ろものを忘れ、ひたすらに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ただ何ももらわないで一生懸命動けて、神の栄冠を得るために目標に向かって一生懸命進んでるんだという。じゃあ何をやってるのか、コリント第一の9章に行きますと、ここまではっきり書いてるんですよ。ポールコリント第一の手紙の9章の23節を見ていきましょう。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また闘技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしません。空を打つような検討もしてはいません。朽ちない冠を受けるために福音を広めているんだとポーロは言ってる。じゃあペテロはどうか。ペテロ第1の手紙の5章を見ていきましょう。ペテロ第1の手紙の5章の1節から言ってみましょう。もしもこれを御利益主義というんだったら、その御利益主義をペテロ教えているかいないか。ペテロ第1の手紙の5章の1節いきます。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心に込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに、これイエス様のことです、あなた方はしもぶことのない栄光の冠を受けるのです。こうなってくると汚い言い方になりますけれども、神様が喜んでくれるからというだけでこちらが犠牲になっていいのか、我々の将来がこれで確立できるから、こういうものを神様が与えてくれるから、だからと言ってやって間違いか、間違いではないことになるわけです。お父さんが喜んでくれるからやろう、こうやったら小遣いくれるからやろう、お父さん喜ばせよう、どういう形だったっていいわけでしょ。まあ、こういう観点からですね、これちょっと横道に離れたんですけども、皆さんにお願いしたいのはですね、ローマ人への手紙からユダの手紙までを調べて、そこの中でもってあなたはキリストにあって何なのか、どういうことができると神様が評価をしているのかを調べていただきたいんです。ただキリストにあってというだけじゃない、イエスキリストにあって、あるいはキリストイエスにあって、彼にあってというような言葉がですね、たくさん書かれているんですけども、そういうのをリストにしてみますと、天の父はイエスキリストを通してあなたをどのように評価をし、あなたの毎日の生活をどれほど豊かに送れるようにどういうものを準備しているのかというのが分かってきます。キリストにあって、イエスにあって、イエスキリストにあって、彼にあってというのはこの言葉をですね、 全部書き出してみますと、多分ですよ、新改訳でも140いくつ見つけることができると思うんです。だけどその中でもって実際にどういうことができると神様が評価をしているのかという意味に使っていない別な意味に使っているものもある。例えて言うとですよ、一つ開けていきましょう。コリント第一の手紙の一章の二節を見ていただけると、これ一つの例ですよ。コリント第一の手紙の一章の二節を見ていただけると、こういうふうにしてキリストイエスにあってという言葉が使われている。コリント第一の一章の二節を見ていきましょう。コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエスキリストの皆を至るところで読み求めているすべての人々と共に聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へというのがこの手紙の宛名です。なんかこういうの別にいくら勉強しても大した利益にならない。なんかこれをどかすといたしますと、こういうものをどかして数えてみますと、残りがですね130いくつあるわけです。神様がイエス・キリストを通してあなたを評価をし、どんなふうに評価をし、どういうものを準備しているのかというと書かれているものが130いくつまだあるわけです。それを全部書き出してですね、一つ一つを言葉にして自分の耳に聞かせるということが必要です。これが神の義の告白というものになる。その時ですよ、この130いくつある神の義の言葉をいろんなグループに分けていきますと告白はしやすくなります。考え方もまとまってくるようになる。信仰にもなりやすいんです。だからこんな風にしてまとめてくださったらいいと思う。だいたい4つぐらいにですね、私は分けてみました。皆様自分でご自由に分けていただけばいいんだけども、だいたいこんなのモデルにしていただいたらいいんじゃないかと。一つのグループはですね、イエス・キリストにあってあなたは誰なのか、まあ、一つの例としたら神の子供になっている、圧倒的勝利者になっているなどというのがですね、それに入ると思う。イエス・キリストになってあなたは誰なのか、130の中でもってそれに該当するものを選び抜いたらいい。二つ目のグループとしてはですね、イエス・キリストになってあなたはどういうことができると約束をされているか、神様評価をしているか。例えばフィリピの4章の13節では、私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできる。こんなのがですね、一つの具体例になるんじゃないかと思います。三つ目のグループとしては、イエス・キリストにあってあなたにはどういうものが与えられているのか。経済的な必要もあります。病気の癒しもそれに入る。サタンを足の下に敷いておく権威力といったものもそれに入ると思う。それから4つ目のグループとしてですね、あなたがイエスの名で求めることでもってどういうものが手に入ると約束をされているのか、まあ、こんなふうなですね、グループにもっと細かに分けることもできると思うんですけど、こういうグループに分けてあなたがその言葉を、いくつ聖句あるか知らないけども、それをですね、いつも口から言葉にして自分の耳に聞かせて、そしてそれを今度は霊の上でもって姿を描くように、この約束をあなたの心の中でもって姿として描くことができるようになるまで告白を続けるんです。あなたのものにする必要があります。ただ単に知識として持っているというだけでは十分ではありません。そしたらば、あなたのものになったらば、使うことができるところまで、信仰にまでいったらば、素晴らしいことになります。まあ、こういう例を出したらですね、皆さんもっとはっきり分かるだろうと思う。皆さんご自身がですね、自分の銀行口座に1000万円の預金があるといたします。そしてですよ、あなたは700万円今必要になったといたします。だから1000万円の預金があって700万円必要なんだから、ああこれだったら必要を満たすことは簡単だと思うかもしれない。だけれどもですよ、私は銀行口座に1000万円預金してあるということを知っているだけでは、あなたの700万円の借金は返せません。銀行に行って口座から700万円を引き出せば、その借金は返せる、必要を満たせるということを知っている、知識として持っているというだけでは何もならないんです。利息がかさむだけです。 あなたは実際に銀行の口座から必要とする額の金を引き出して、必要とするものに使うことでもって初めてその銀行の預金が役に立つものになる。それと同じです。神様が神の家族のもののために準備しているものをただ単に知識として知っているというだけでは十分ではないんです。あなたのものにして役立てなければいけないんです。そのためには、あなたのものとするためには、まず第一に告白をして信仰って変えるということが必要になります。だけれども出発点としては、どういうものを神様が準備してくださっているのかあなたが知っていなかったらば、それを告白して信仰に変えるということは不可能です。だからクリスチャンになったばかりの人に対して、あるいはクリスチャンになっても何年になるとは言ってもまだこの分野での知識を持っていない人たちに対して、私がしたいということは、これをまず教え込むということなんです。さあ、こうなってくるとですね、こういう質問も出てくるんじゃないかと思います。特にですね、古いクリスチャンからこういう質問が出てくるんじゃないかと思う。クリスチャンになりたての人は神の家族の一員として神様に対して何もしないでいいのか、ただ神様から受け取っていればいいのかという質問が出てくる。もしも今言ったような説明だけ受けたら、神の家族の赤ん坊としてただ受け取るだけでいいのか、何もクリスチャンとしての義務を果たさなくていいのかというようなことを言われます。神の家族の神の子供というものは当然のように、神の家族の一員としてしなければいけないことがあります。守らなければいけない規則がある。だけれども、この守らなければいけないもの、しなければいけない規則というものは、霊的な赤ん坊のうちに強制する必要はないんです。なぜそんなこと言うのか。もしもあなたが神の家族の神の子供としての性格を楽しむようになれば、楽しめるところまで正常に成長していったらば、それを準備してくださっている天の父と主イエスキリストの感謝の気持ちを持つはずなんです。あなたの方からわざわざ神様を悲しませるような楽しい家庭生活を破壊するような動きは取らないはずです。これはどこの家庭でもそうでしょ。子供が成長に育っていきたいすれば、子供は親がしてほしくないことをわざわざするか、逆でしょ。それよりどうやったらお父さんを喜ばせることができるか、主イエスを喜ばせることができるのかということに心を配り、喜ばせるように努力をし始めるものなんですよ。だから生まれ変わりをしたばかりの人のために、なんでこれを規則を守らない、なんでこんなことしない、言う必要がないんです。出発点では神の家族での生活を楽しみさえすれば、必ずということは、その人はじゃあその神様に対してどうやったら喜ばれるのか、何か喜ばれることをしようと思い始めるはずなんです。だからですよ、生まれ変わりをしたばかりの人のために十分な時間を取ることが、もし十分な時間が取れればですよ、私が一番初めにしたいことは、キリスト教の基盤となるもの、クリスチャン生活によって基礎となるものを説明をするということです。神の家族の神の子供の生活というものは、どういうふうに楽しい生活が準備されているのか説明するということです。天の父はどういうものを準備してこの世でのあなたの人生を楽しいものにしようとしているのか、そしてあなたの喜ぶ様子を見て天の父自身がどれほどまでに喜んでいるのか、イエス・キリストにあってあなたはどういうことができるのか、どういうことができるようにイエス・キリストはあなたに権威と力と与えているのかというのことを知らせるということをしたいはずのわけなんです。で、その後であなたが人生を楽しみ始めた時に、そして神様に主イエス・キリストに感謝の気持ちを持ち始めた頃に、あなたがどうやったら、これは心の上で、あるいは行動でですよ、 どういうことをすれば天の父に主イエスに一番喜ばれる形であなたの感謝の気持ちを表すことができるのかをお知らせしたいんです。生まれ変わりをしている人というものには神様の方では神の子供と見ております。だって神の子供には大きな大きな祝福と喜びと親の方で準備をしている。神様が準備しています。イエス・キリスト自身は、我々の一番上の兄さんは神の子供に大きな権威と力と与えております。どれほどまでに大きな祝福と喜びを天の父が準備しているのか、どれほど大きな権威と力とイエス様自身が我々に与えているのか、これはですね、今からでなくて来週から説明しようと思う。どれほどのものがあるのかをですね、しっかり認識をしていただきたいんです。これがクリスチャン生活の基礎になります、出発になります。で、順序から言ったらこれが2番目になる。何が生まれ変わりで新しくされたのか、しっかり認識しなきゃいけない。2つ目には、どういうものが準備されているのか、どうやったら現実なのか知らなきゃいけない。3つ目にですね、まだ問題があるんですけど、この2つ目の内容あと 1,2 週間説明して、それから今度は3つ目の大きな問題に移りましょう。大きな問題というのは、大きな喜びが3つ目に待っているんです。どういうことを生まれ変わりをした人がですね、認識しなければいけないのか、いつもこういうものが与えられているんだと認識をしながら生活をしていけばそれが現実になるという観点からですね、3つ目の大きなものがあるんですけど、それはもうちょっと将来先に行ってから説明いたしましょう。今日はここでもって止めておこうと思う。どうぞこういう観点からですね、その神の義の130いくつあるのをグループに分けてですね、皆様ご自分で調べ抜いていただいて告白をしていただきたいんです。あなたのものにする出発点は信仰です。信仰は神の言葉を聞くことから始まります。自分の口で自分の耳にそれを聞かせていなければいけない。だからそれを始めていただきたいとお願いするんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちあなたの家族のものとなっているものが、我々の主であるイエス様を通してどれほどまでに大きな喜びと楽しみと祝福とが準備をされているのか、あなたの御言葉を通してしっかりと学ぶことができるよう、ただ単に学ぶというだけでなくて、それを毎日の生活に実践して現実にしてしまうという動きが取れるものになるよう、これから先もあなたが私たちを導いてくださるようイエス様の名前でお願いいたします。このような動きを取れるように準備してくださった主イエス様、心から感謝を捧げいたします。苦しいところを通りながらも、私たちがこの世でもって楽しい生活を送れるように、いつもサタンに勝利できるだけのものをあなたが動い準備をしてくださり、それを私たちの手に渡してくださっていることを心から感謝いたします。私たちの方でそれがどういうものなのか、どんなものが準備をされているのか、しっかりと理解をし、どうやったらそれを現実にすることができるのか、あなたの御言葉から学び、そしてそれを現実にする生活を送り、楽しい人生をこの世で送った上でもって、さらに天国でもっと楽しい生活が待っているものとなるよう、どうぞこれから先も私たち一人一人導いてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。ここまで勉強できたことを感謝すると同時に、まだまだこれから先どうやったらどんなものが準備されているのか学ぶことができるのか、どうやったら現実できるのか、さらにあなたの御言葉を通して勉強し現実にするよう動けることを心から感謝します。で、どれほどまでの喜びが私たちに待っているのか、実際に体験してみたいと願っております。どうぞ導いてくださいますように。このような勉強できたことを感謝すると同時に、さらに大きなものが待っているという期待に胸を膨らませながら、今日のこのあなたに対しての礼拝の時間を取りたいと思います。すべてを可能にしてくださったイエス様、心から感謝します。天のお父様、ありがたく思います。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して、天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。